本当に静かな夜で気分がいい。リスナーの皆さん、大変ご無沙汰しております。ダルカラドポップ主催の谷健一です。もう4ヶ月ぶり ?5 ヶ月ぶりですかの、ダルカラドポッドキャストですね、終了したんじゃないかって言って、いろんな方からメールをいただきました。なんか、ちょっとでもいいからやってとか、気長に待ってますのでプレッシャーに感じない程度に再開してくれたらみたいなやつとか、まあお芝居の感想とかも含めて、たくさんいただいておりました。まあ特に休止した直後のね、8、9月なんかにたくさん、いただいておりましたけれども、まあまあ本当に忙しくて、もう今更思い出話でもねえだろって感じもしますけれども、7月に、女のマンコの話をやりまして、9月にテレーゾローランをやりまして、こちら作演出でしたね。でその後脚本提供の私は信号、のプレビュー公演が、おとつい、まだおとつい前か、そうだよね、カートで、幕を開けまして、まあまあその間別のプロジェクトの準備だとか、筋トレしたりだとか走ったりだとか、まあいろんなことをしていたので、ちょっとこう、ラジオに手を出す時間もなく、同時になんかこうラジオに手を出す動機もないっちゃないんですよね。ひどい言い方を、しますとですね、まあこのダルカラドポッドキャストというのは、まあ、ダルカラポップという劇団の、こう、なんか応援のために、作られたものでしたので、まあ、劇団休止してみると自然と、休止していくわけですけれども、ちょっと久しぶりにやってみようかなと思って、更新しております。で、まあ、それぞれの公演の思い出なんかを喋っていくとそれだけでも随分経っちゃうので、それはまた、いずれおいおい、日を改めてやるかどうかちょっとわかんないですけれども、ちょっとツイッターとかで、ね、ブログとかをよく見てくださってる方だったらお分かりの通り、福島について格ぞプロジェクトみたいなことをスタートしましてですね、ざっとこうなんか今までの経緯を喋りますと、結構やりたかったんですよ、この福島について格ぞプロジェクトは。だからこのブログに書こうかどうか迷ってちょっとやめたんですけれども、まあ、いろんな劇場とかいろんなプロデューサーさんとお仕事をさせてもらうようになったので、たまに聞かれるんですね。たまにっていうか、まあ、毎回聞かれるのか。谷さんなんかやりたいことありませんか?谷さん今どんなのがしたいんですか?なんつってね。で、その度ごとに、まあ、ちょこちょこと、あ、この人に言っても良さそうだなっていう人には、いや、実は僕、福島の生まれでして、育ちでして、ちょっとこの辺柏市と混ざってる、ちょっと出生地というか、育った町が2つあるので、ちょっとややこしいんですが、私にとっては福島県石川町もふるさとですので、福島で生まれ育ちましたので、なんかこう、福島について壮大な、叙事詩とは言わないですけれども、戯曲を書きたいんです、なんてことは今までもね、しばしば、そういう機会があるごとに口にはしてたんですね。そうすると、まあ、大変反応がよろしくない。これは別にね、なんか皆さん、こういう言葉を聞くとね、何と。やっぱり、どこかから圧力がかかっていて、やはり福島の問題は、こう、扱いづらいのか、みたいな風に思われるかもしれないですけれども、まあ、僕は信頼した方にしかお話ししてないので、決してそういう理由ではないと思うんですね。別になんかその方が、なんか東電とズブズブで、なんか利益供与を受けてるから、とてもじゃないけど、そんなのは通せないとか、どこそこの劇場が、政府筋から睨まれていて、なんかこういった弱みを握られているから、ちょっとでも危ない目をかけるとすぐにとか、なんか、そういう、小説の材料になりそうなネタではおそらくないと思うんですが、まあ、僕のプレゼン力が低いのか、あるいは、今更福島みたいな感じがあるのか、結構ね、何度か口にはしたんですが、企画としては一つも、まあ、通らないどころかなんか、議論にもならないみたいな感じがあって、ああ、そうなんだ、福 島のこといいね、やったらいいねみたいなこと言ってくれる人もいるんですけれども、じゃあうちでやんなよとは絶対ならないので、なんか歯がゆいなと思ってたんですね。これはもう1年前とかそういう話じゃないですね、もうちょっと前から、いつ頃からなんだろうな、具体的に言い出したのはちょっと覚えてないですけれども、でも1年半前とかには確実にもう言ってたと思いますから、まあ、結構前からね、福島についてちゃんと書きたい、いずれちゃんと書きたいと思ってはいて、口にしていて、それで、まあ、劇団も忙しかったし、その他の仕事も忙しかったしで、ちょっと全く手がつけられないぞと。そして、ましてやこういう、題材は、ちょっとした感じでね、手をつけたくないじゃないですか。ちょっとした感じっていう言い方もあれですけど、なんか、あったでしょ？ちょっと前まで、いっぱいあったじゃないですか。福島の特番だとか、福島を題材にした何かとかね。映画にしても、戯曲にしても、本にしてもね。いっぱいあったじゃないですか。減ってきたでしょ。流行りなんですよ。本当に言い方悪いですけれども。まあまあ、311みたいな大変な悲劇があって。そうすると、まあ、注目も関心も集まるし、啓発問題提起せねばならんということで、いろんな人がやっぱり福島っていうものを題材にして、書きたい、演じたい、上演したい、作りたいってなるんですけれども。まあまあ、もう5年が経って、まあ見事に沈静化というか、沈静化してないんですよ。沈静化してないんですけど、話題の渦としては収まってきて、まあ、いわゆるニュースバリューというか、宣伝バリューもなくなってきて、まあ、減ってきたじゃないですか、まあ、順調に減ってきましたよね。復興は遅々として進まず、しかし、まあ、取り上げられるメディアとか、題材として取り上げられることは非常に減ってきた、っていうような流れですよね。なんかそういうふうに、なんかあちこちで流行り病みたいにわーわーわーわーと福島のことやってる間は、正直ね、ちょっと白い目で見てたところもありまして、そんな悪い意味じゃないんですよ。もちろん話題にしてもらった方がいいので、いろんな方が興味持ってくれるのはいいことだし、僕も、純粋培養というか、もう 100% ピュアな福島県人の方から見たら、全然、遠ざま大名というか、なんだよ、お前小学校上がったら全部、なんだ、千葉県じゃねえかっていう話ですから、別に若者側に自分が福島のことを分かってるっていうつもりもないんですけれども、まあなんかそのちょっとした感じで福島を扱うっていうことはどうしてもね、まあ、抵抗があったんですよね。どうせやるなら本腰入れてきちんと、覚悟を持ってやりたい、書き切りたいみたいな思いはとても強くあったので、しかしそうなると当然ですけど準備期間がとてもかかるわけですよ。まあ、僕、今年の7月ぐらい、そのダルカラの演劇っていう、活動休止公演が終わってから、まあ、いよいよそろそろ時期が来るな、ということが、見えていたので、まずは本だと、書籍だと、思いまして、アマゾンでもう何十冊買いましたかね、20冊、30冊じゃ聞かないと思いますけど、本を買い込みまして、で、まあ、合間合間に読み進めて、行く中で、まあ、現地取材にようやく来れたと。本当に言うと順序は逆で、現地取材に行くにはまず読んで分かることや調べて分かることは調べてから行こうという順序だったんですね。まあ、必ず現地には行こうと思ってたんですけれども、もう何も調べないで手ぶらで行って教えてくださいっていうのはちょっと失礼ですから、とりあえず手に入る書籍等々で、あるいはインターネットや映像資料で、分かることは先に調べてから、そうじゃないとね、現地で何を知りたいのか聞きたいのかっていうこともとてもピンボケになりますから、まあまあ、夏から数えたらもうまあ半年経たないですけど、4、5ヶ月は、読んできた、調べてきたっていう中で、いよいよ、ようやく、まあ現地入りすることができたぞというのが今日なんですね。で、まあ、来てよかったね。来てよかったね。ちょっとこの辺からゆっくり喋らせてもらいますよ。ちょっと喉も渇いてきたので。私の祖父母の家が、福島県石川町という、おそらく日本国民の、まあ、95% ぐらいが知らないであろう町にあるんですけれども、で、そこを目指して、やってきまして。で、最初はね、なんか12月になんか合宿免許、僕車の免許持ってないんですよ。車の免許がないんです。意図的に取らなかったんですね。 大学のサークルとか、劇団で、演劇やってて、運転免許持ってると必ず車両とかトランポっつって、運転役を任されたりするので、運転免許を取ると、打ち上げにも出れねえし、打ち上げの翌日ずっと車回してる羽目になるっていうことを数々の先輩の苦しみから見ていたので、ああ、運転免許は持ってちゃいけないんだっていうことを知りましたから、運転免許を一回も取らずに生きてきまして、それで、あ、ちょうどいい機会だと、福島県内を取材するんだったらやっぱり足が必要ですから、まあまあいい機会だから12月に、まあ、2週間ぐらい、まあ、郡山にでも滞在して、合宿免許を取りながら、で空いた時間にあちこち足伸ばして取材しようかなんて考えてたんですけれども、ちょっとその前ぐらいから、まあ、禁煙したこともあって、運動に精を出し始めたんですね。なんて言いながらタバコを今吸います。禁煙に成功したので2ヶ月の禁煙に成功したので禁煙はもうやめたんですが、2ヶ月間の禁煙に成功してる間に運動に精を出し始めて、なんかその辺からね、あれこれなんかわざわざまあ、合宿免許って言ったって20万とか25万とか変わるわけでしょう。25万も出して、入りもしねえ免許取って、あちこちうろちょろするよりは、これ自転車で行けんじゃねっていう思いが湧いてきてですね。だったらもう健康にもいいし、もう走って、体鍛えて、通勤を自転車にして、ちょっと体もね、良くなったところで福島入りしようなんつって、10月、11月と結構運動に精を出していたんですが、まあその甲斐もあって、自転車くんとかなり仲良くなりまして、マークローザくんっていう、なかなか、渋い、もう自転車のことは詳しくないから、昨日聞いたこととか知ったようなこと言えないんですけれども、もうチャリで行ってやれと、ママチャリよりもがぜん性能はいいけれども、なんかロードバイク、なんかすっごい細い、すっごい猫背で前かがみの人が運転してるやつあるじゃないですか、あそこまでストイックじゃないみたいな中途半端なクロスバイクと呼ばれる、なんかバイクを購入しまして、で乗ってみたら全然10キロ20キロ東京都内でも動けるから、全然あれこれ福島県内でも都市間がだいたい10キロとか30キロとかで移動できるので、まあチャリで行っちゃえばいいじゃないかなんつって、バカなことを考えまして、周りから相当止められたんですけれどもいいじゃないかと、そういうね、なんかやったことないこととかさ、したことないこと、見たことない景色を見てみようっていうのが人生でしょうね。自転車で福島回るなんていうのは、1年前で僕が聞いたらびっくりしてると思いますけれども、そっちの方が面白いと。ね。レンタカー借りて、うろうろする、ね、より、しかもレンタカーでうろうろするために2週間も、なんか入りもしねえ免許のために拘束されるよりは、自転車で行こうよ、つって。で、チャリで、チャリを持って、何ですか。中央線と新幹線を乗り継いで、新白川という駅が、新幹線の駅が、福島県内にあるんですが、到着しまして、だいたい新白川から私の故郷である、石川町まで、30キロか35キロぐらいなんですね。で、そこを、まあ、でもそんなにかかんなかったですね。2時間かかんなかったと思います。1時間半ぐらいだと思いますけど、わーっと漕いで行って、で、着いたわけですよ、石川町に。でもね、この道中がもうまず感動的でしたね。何もないの、もう、本当に。やっぱり僕は福島はちょっとね、久々すぎて舐めてましたね。やっぱり最近地方都市に出張行くことが多いっつったって、まあ、京都だ、大阪だ、ね、新潟だ、仙台だ、博多だ、みたいな、そういうところですから、で、福島もさ、郡山とかすごい栄えてるし、この後行きますけど、福島市とか大きな町はいっぱいあるんですよ。いっぱいあるんですけれども、で、白川市も結構大きな町で、駅前なんかには、最近だと複合型の商業施設みたいなやつとか、なんか焼肉屋とか、なんか大きなレストランとかできてて、なんか変わったななんて思ったんですけれども、その白川市から石川町までの道中の何もなさといったら、これはもう筆舌に尽くしがたい。何もなさすぎて何も書けないんですからね。やっぱりこれは東京病だと思いますよ。東京に住んでるともうなんか何でもね、なんだ1キロ間隔どころかさ、もう50メートル間隔で何でもあるじゃないですか。 でその30キロ近くをさ自転車ひょいひょい漕いでる中で、あのおそらくほぼ一度も、まあ一度か二度あったのかな、あの自販機もほとんど見かけねえし、でコンビニは一軒か二軒あったのかな、うん、ありましたけれども、もちろんあの必要なもんなんかないので素通りですし、途中でなんかさあのなんか喫茶店とか入りたかったんですよ。なんかこうね、いいじゃないですか、県道沿いのなんか、あるいは街道沿いの喫茶店に入ってそこでねコーヒーなんか注文して、あらどうしたのお客さん珍しいねなんて、あのもちろん福島の方ですからこんなイントネーションで喋りませんけど、あの僕が福島弁やると本当にあの親戚一同から全く似てないというか、あのデタラメだからやるなって怒られるので喋らないようにしてるんですが、まあとにかくマスターからどうしたんだねみたいなこと言われて、いや実は東京からなんていうさ、そういうなんかこととかを楽しみたいなとか、30キロまでさすがに途中で一回休みたいですからね思ってたんですけど、まあ池でも池でも田んぼでねしかも12月の田んぼだから何もないと、うん、枯れた草がいっぱいあるだけっていう田んぼの中をわしわしわしわし行きまして、あラーメン屋が見えたとか思って、ラーメン屋だと思ってたけど営業してないとかね、レストランのようなものが見えた、レストランだと思ったけどこれはもう潰れて10年経つなみたいなこととか、ありまして、まあその1時間半ぐらいはまあ何もないんですよ。まあ、田んぼはいっぱいあるんですよ。田んぼはいっぱいあって、でっかい看板立ってて、こっから、右に曲がって、11キロ進むと、こんなでっかい、施設がありますみたいなことが書いてあるんですけど、まあ、その道中にはほぼ何もなくて、まずそれがもう素晴らしかったなと。何言ってんだって話ですけど。なんかちっちゃい頃、親父の車に乗せられて、ね、お袋とか妹と一緒に、里帰りするぞ、なんつって、石川町目指してると、トイレがね、すごい問題になるんですよ。渋滞にはまった高速道路でとかいうのももちろんあるんですけど、もうただただ、普通の道走ってても、トイレ行きたいってなって、いやいや、次トイレあるのもう何キロ先だぞ、みたいな話になって、ガソリンスタンドもねえしな、とか言って、なんかその路上で、立ちションとかしてたんですけども、その感じを思い出しましたね。うん、実際僕も30キロ走ってる間で一回立ちションしました。見渡す限りコンビニがないのでとても漕いでられないってなって、もうやむにやまれず、自転車を降りて路肩に止めて、で周りの目を気にして立ちションするんですけれども、このね周りの目を気にする自分がいかに狂ってるのかっていうこともよくわかりました。まあ、東京で立ちションなんかするもんじゃないでしょ。僕ももうしないですけれども、ね、いつどこで誰が見ててどう怒られるかわかんないし、そもそもまあ汚いし、マナーも悪いし、ね、なんかその道路とかさ、なんか壁とか人の所有地を汚すとは、みたいな感じがして、良くないというか、だらしないというか嫌じゃないですか。あんだけだだっ広いね、なんか森と草原と田んぼの跡が広がってる、で、その雑木林みたいなところに、入っていくと、ここで立ち往生したからといって誰が怒るものかっていう気持ちになりますよ。それは一応軽犯罪法違反なんだろうし、そこの土地の所有者がたまたま見てて貴様って言われたらもうごめんなさいってするしかないんですけれども、まあまあそういうことでもないですからね。こんなに大自然がバッと開けてる中で何をちまちま生きてるんだ俺はみたいな考えはもちろんあったし、あとまあその当然だけど、なんか見たことあるような看板とか見たことあるような曲がり角とか出てくるんですよ。でその度ごとにデジャビューに襲われて、でまあまあもうその時点で感動してたんですけれども、でまあ福島市内石川町の町内だねに入っていく中あたりから、そのなんかデジャブ感はピークにいたり、でなんかこうちょうどね石川町に入る直前で見かけた直売所、リンゴの直売所とかもね面白かったですね。まあ、リンゴも作ってんでしょうな、あれ。なんか、リンゴだか、なんか、果物の、いろいろやってんだかわかんないですけど、直売所みたいなやつがあってですよ。ほんで、ちなみに福島ってこれフルーツ、果物でとても有名な県ですので、結構たくさんいろんな果物を、どれも大抵なんか全国2位とかなんですけれども、でも2位ぐらいは作ってるみたいな、結構ね、果物王国なんですが。その、直売所みたいなところがあって、あ、ちょっと寄りたいななんて思ったんですよ。直売所行ってみたいじゃないですか。ね。無人販売所みたいなところですよ。で行きたいなと思ったら、なんかね、大きなバンみたいな、 6人乗りワゴンみたいな車みたいなやつが直売所の前にキキッと止まって、中から若い人がね、3、4人出てくるんですよね。で、あ、直売所行くのかなと思って、あ、直売所行くんだったら俺も、なんか直売所に一緒に入って、そこでお話、雑談でもしようかななんつって、思ってたんですけど、直売所と関係ないなんか、山の方に歩いてくんですよね。なんだなんだと。違ったのか。じゃあもう直売所もいいや。つって、こう直売所通り過ぎようとしたら、なんかその若者たち、あれどこ行くんだろうこいつらと思って。だって山ん中に男3人、4人かなが、なんか笑いながら歩いていくって、なんか変な光景じゃないですか。ちょっと犯罪の匂いもするぐらいの。おやと思って振り返ると、なんかね、掘ったて小屋、プレハブ小屋みたいなところに歩いてくるんですよね。プレハブ小屋っていうほどじゃないな、あれ。なんか本当に、なんかトタンを組み合わせて作ったような何かの小屋に向かって歩いていって、で、僕も自転車で通り過ぎかけてたので、ふっと振り返って一生懸命見てみると、あれはね、僕の見間違いでなければ、エッチなものを売ってる店ですね、あれは。おそらくですけど。エッチなものを売ってる店ですよ。なんか DVD とか書いてありましたから、なんか、チラシみたいな、ポスターみたいなやつで。ああ、この光景懐かしいなってすごい思いましたね。何言ってんだって話だけど。僕には、だいたい10個上ぐらいなのかな。よく仲良くしてたいとこの兄ちゃんがいまして。で、いろいろと悪い遊びを教えてくれたんですけれども、なんかたまにね、友達と、それこそチャリだったり、原付きだったり、バイク飛ばして帰ってきて、なんかね、買ってきたっつって、ケンイチも見るか、みたいなやつでやってたんですけれども、あ、なるほど、こういう掘ったて小屋で、売ってたんだな、買ってたんだなっていうことが分かったりして、大変興味深かったですね。おそらく福島と演劇って話をした時に、大半の人はこういう話期待してないと思うんです。で、実際僕もこんな話、このエピソードを劇に使う恐れはほとんどないんですが、さすがにみんなでプレハブ掘ったて小屋にエロ DVD を買いに行くっていう劇にはしないと思うんですけれども、もう生活が見えるとそういうことですよね。に、なんていうのかな。どういう目線で生きているのか、どういう風景を見ているのかっていうのが一緒に見れるっていうのは、こういうことだと思うんです。まず、今、ね、プレハブ小屋にエッチなものを買いに行くっていう発想がないでしょう。しかも友達3人連れ立ってっていうのが。でもね、これは、喋り方を間違えると、ちょっと、福島県の人々を、なんというか、悪く言うような形、下に言うような形になっちゃって申し訳ないんですけれども、でも、おそらく、厳然とした事実として感じているのであろうのは、やっぱりね、難しい土地なんですよね。経済的な意味でも、商業的な意味でも、農業的な意味でも、特に農業的な意味では、今ね、昔以上に大変なことに、やりづらいことになっちゃったわけじゃないですか。何の日もないのに、なんというか、こう、ね、全然線量出てないような野菜とか果物でさ、やっぱり買い控えされちゃうみたいな、安全がむしろ他県よりも、徹底的な調査が、線量チェックがなされてるから確認できてるはずなのに売れないみたいな現象も起きてるような土地で、まあ、経済的、商業的、農業的にやっていくっていうのは非常に難しいですよね。っていう中で、まあ、どうしても、過去に輪をかけて、この先人口流出がしていくイメージがある街に住むっていうこと。で、まあ、やっぱり僕の石川町をプラプラしても、やっぱり潰れてる店が多いんですよね。郊外にできた大きなショッピングモールの複合センターみたいなところに、まあ、全部吸い上げられちゃって、商店街なんか壊滅してますし。で、まあ、たまに空いてるお店とか、その複合施設とか行くと、まあ、そのアルバイトで働いてる若い人とかはいるんですけれども、さあ、果たしてこの街でどう希望を持って生きていこうかっていうのは、なかなか難しいものがあるだろうなと思うんです。まあまあ、たまたま自分の手に職を見つけた人はいいかもしれないけれども、ああ、そういう理由で僕の親戚だった人たちもみんな福島から出てったのかな、みたいなこととか。まあそもそも僕のおふくろも僕のばあちゃんも一回はね、福島県出てるんですよね。僕のばあちゃんなんて、あれは大正生まれだよね、多分ね。のはずですけれども、大正生まれで、でも、女学生時代には神田の女学校に通ってたりしてたそうですから、一回はやっぱり東京出てみたいなことやってたわけですよ。 なんかそういう地元の空気感とか目線とか肌触りみたいなやつが分かるっていうのはいい体験でしたね。よく最近福島に関する報道でなんかなされたりするのが、なんかやることねえからパチンコ行っちゃうみたいな話ばっかりね、なんか取り沙汰されて、僕はそれもそれで気に入らないっちゃ気に入らないんですけれども、でもやることねえからパチンコ行っちゃう気持ちもわかるし、かといってパチンコ屋もそんなに多くないんですよ。なんかやることねえからパチンコ行っちゃうって言うと、国道沿いにパチンコ屋がもうずらずら並んでるようなイメージになりますけれども、それでも今日国道118号のあたりとかも走りましたけれども、まあまあ東京が異常なんであって、やっぱりね、そんなにあちこちにポンポンポンポンあるわけじゃないですから、で20キロ30キロ30キロ言い過ぎか、まあ、10キロ20キロの間にパチンコ屋が1軒2軒とかなったら、やっぱりそこにね人集まってきますわ。で実際今日石川町の駅に着きまして、でよしいよいよお茶でも飲もうと思ったら、また愕然としましたね。石川町の駅前には、喫茶店がないしコンビニもないと。だからこの辺がやっぱりもう僕が福島離れて長いダメさですよ。もう現地の人だったらもうすぐわかる。そんな車社会なんだから駅の前なんかに施設があるわけねえだろうがってすぐわかるんでしょうけど、まあまあ自分は東京の癖がやっぱりついちゃってるから、駅前に行けばなんかね、喫茶店の一軒ぐらいあるんじゃないかと、ファミレスの一軒ぐらいあるんじゃないかと思うんですけれども、あったらやっぱり車の修理工場とかでしたね。シャッター街の商店とかね、シャッターになっちゃう商店とかね。でちょっと離れた比較的交通量もあって、車の交通量があって、商店も並んでるみたいな地域、僕がよく小さい頃親父おふくろじいちゃんばあちゃんに連れられて買い物行ったあたりに行きましてね。でなんか懐かしいなって思うお店の名前を思い出して行ってみたんですよ。なんか江戸屋書店とか、坂本屋とか、イゲタストアとか、大正亀屋とかね行ってみた。多分ねこの話を聞いて、ああそこかって思う人は、それこそこのダラカラポッドキャストのリスナーが、まあ、10万人に増えてもいないでしょうねっていう店を歩いて回って探してみたら、まあ、全部潰れてるんですよね。ただこれはツイッターにもちらっと書きましたけど、決して原発のせいではなく、やっぱり福島っていうとすぐ原発と直結させてもうイメージが喚起されてしまうので、店が閉まってたっていうと、あやっぱり原発がなんて簡単に思われちゃいそうなんですけど、もうちょっと福島の問題は根が深い。もちろん原発でイメージが悪くなってしまったとか流出してしまったっていうのもあるんですけれども、もちろんないとは言いませんよ、ないとは言いませんが、ただこれ貝沼博さんという方の本に書かれてたことをそのままパグって言ってるだけですが、まあ、どの地方自治体でも人口流出っていうのはやっぱり起きていて、過疎化して地方から東京とか都市部に、人が吸い上げられていく現象はもちろんありますよね。でその中で福島県の人口流出率を見てみると決してそんなに高くないんです。ちょっと今手元に本がないので正確な数字が言えないんですが、決してなんか東京の人のイメージだったりするともう福島にはなんか人が住んでないんじゃないか、ゴーストタウンになってんじゃないかみたいなイメージの偏った人もたまにいますけれども、でもね別にそういうことで減ってるわけじゃないと。まして石川町とか新白川、白川市なんていうのは全然距離も離れてて、全くいわゆる放射能だ原発だっていうこととは切り離された町ですから、そういうことで人口が流出したり減ってるわけじゃないんですね。もともと過疎化っていう中でどうしても自治体を、ね、盛り立っていくのが難しいっていう状況があって、で、まあ、みんな若者もやっぱり外の街に出ていくわけじゃないですか。そうすると余計やっぱりどんどん街の力も衰えてきて、っていう中でそういうシャッター街化、閉店、駐車場になってしまった土地みたいなやつをもろもろ見たわけですけれども、でも僕が調べた限りでは、そもそも原発立地に福島県が選ばれたということ自体が、福島県という地方都市と、東京、中央政府、まあ何でもいいですけど言い方は中央というものの関係、いびつな関係の、反映だと思うんです。 まあ皆さんもどっかで聞いたことあると思いますけれども、やっぱりなんでじゃあ東京の電力を福島で作ってんだと。東京都に建てりゃいいじゃないか原発をっていう過激な意見たまにありますよね。東京原発って映画も撮られてたりしますね。うん。なんだけれども、なぜじゃあ福島かっていうと、やっぱり、ちょっと自治体として、東京中央政府、中央政権との関係の中で、難しい立ち位置を迫られたっていうことがとても多かったと。逆に言うと、中央政府だったり東電という大きな企業体からすると、付け入る隙がやっぱり多かった、あったんですよね。だからもともと、その地方と中央、中央って言い方も良くないんですけれども、地方と都市っていう関係の中で、衰弱していた福島県に対して、中央政府、日本政府、まあ何でもいいです、言い方は、が、原発作ればジャブジャブ金やるぞっていうところの蒔絵を使うことで、領諾させていった。そして、地方都市の方もそれをむしろ被害と思わず何か新しい希望のように受け取ったり、それによって街が変わるんじゃないか、もっとこの街が素敵になるんじゃないか、もう一回この街に人が集まるんじゃないかっていう、ある種の光として見たっていうような、ねじれた関係がありまして、そんな中でね、まあまあ311につながる、原発の体制というのが作られていくわけですけれども、もう一回話をリセットすると、僕は石川町に行けてよかったなと思うわけです。そういう、なんていうのかな、インターネットじゃわからないような空気感がたくさんあったので、なんか、石川町をブラブラしながらお袋に電話して、そしたら隣で妹が Google マップかなんかでね、僕の歩いてる場所を追っかけてた、Google ストリートビューか、追っかけてたみたいで、右に何が見えるでしょうとか、左のあれは潰れちゃったんだね、みたいなことをやってるんですけれども、でも、やっぱり、そういう形、そのインターネット越しだと伝わってこない空気感みたいなものはとてもたくさんあったし、そもそも、今回僕もね、そんなに街が懐かしいっていうんだったら、そのストリートビューで石川町のなんか、なんつうんですか、商店街を歩いてみりゃよかったのに、そんなことはしないわけですよ。だって面白くなさそうだし、うん。でも実際行ってみると、もう、一風景一風景に大変衝撃を受ける。そして、懐かしさとか喜びも出てくるんですよね。うん、そういう意味では、やっぱり、現地に足を運ぶ良さっていうのが初日から味わえた気がしますな。とりわけ印象深かったのは、二つあるんですけれども、これ時間大丈夫かこれ。喋りすぎだよな、またな。はい、もう30分喋ってるね。そろそろ終わります。とりわけ印象深かったのは、何ですか。僕がちっちゃい頃、僕が生まれた後に僕の、なんか子供服とか、子供用品、乳幼児用品とかを、よく買いに行ってた。というかもうそこしかなかったんでしょう。買ってた赤ちゃんの店っていう名前の店が、まだ開いてたと。で、お袋に電話したら、よくしてもらってた、店員さん、おばさんがいたけど、もういらっしゃるかどうか。ね、お袋より当然年上ですから、いるかな、みたいなこと言ってたけど、まあ、大変元気に、バリバリとお店をやってらっしゃって、結構新しい商品なんかも新たに取り入れたりしてましてね。で、そのおばさんに、覚えていらっしゃらないかもしれませんが、なんつって、うちのじいちゃんばあちゃんの名前だとか言ってみたら、もうすぐピンと来て、はっはっつって、覚えてるわよつってね。で、なんか僕の知らない親戚エピソードみたいなやつを喋ってくれるわけですよ。それで、いや、今実は作家やってまして、つって、で、東京から来まして、つって、あら、すごい仕事してんのね、なんて言われてね。この方も福島なまりなんですけど、これはちょっと、やめときます、ものまでは。はい、もう親戚から石を投げられるので、あら、すごいわね、なんて言って。で、何の取材できたのって言われて、さあ、そこでやっぱり言葉に困るわけですよね。まあ、石川町に来たのは、どっちかっていうと、自分の教習のためでもあるし、そしてその教習の感じを、なんか劇作に活かせないかなっていうことはもちろんあるんですが、まあ、なんかの目的があって来たわけじゃないと、いう中で、いやいや、なんか東京に住んでるとね、つって福島はもう原発で大変でしょうなんて言われますけれども、そういうことじゃないですよね、みたいな話をするわけですよ。そうするともうおばさんの方はやっぱりちょっと困って、多様な顔をしてね。それで、もちろんもちろんつって。だって離れてますもんねって僕が言うと、そうだよ。こんなに離れてんだからって 言って、もう元気元気、もうすごい元気でやってるからって言って、多分ね、本当に元気にやってるんだと思うんです。なんの、なんか、なんていうのかな、わだかまりもなく、本当にあの方は元気にやってるんだと思うんです。ただやっぱり周りの見る目が変わってしまったっていう感じとか、だんだんと、それはさっきも言った通り、どっちかっていうと過疎化っていう問題だと思うんですけれども、人が減っていく感じとか、だかそのおばさんに大体教えてもらいましたよ。その、あのお店はどうやって亡くなったのかとか、このお店はどうして移転してしまったのかとか、このお店が駐車場に変わってるのはいつからなのかとかね、いろんな話を聞かせてもらって。まあおばさんも元気元気、私はもうやってるからって言って、で、確かにお店の中には新製品、新商品もいっぱい置いてあって、活気のある感じなんですけれども。でもね、まあまあ、周りのお店が消えていく中で、元気元気って言ってる、お母さんというかおばさんというか、うん、おいくつなんだろうな、うちの袋より上だって言ってたから、ね、そうするとうちの袋がもう63とかですからね、うん、どう若く見積もったって70ぐらいでしょう、なんて光景があったりしてね。あとは、これもツイッターにちらっと書きましたけれども、小さい頃よーく連れてってもらってた、レストランがありまして、で、当時はさ、レストランなんかもないわけですよ。皆さん、30年前とかね、25年前、あんまり覚えてないですよね。僕は小学校の時に、近所に、家から、まあ、近所って言っても、もう柏に越してた頃ですけど、近所に、ガストができて、大変びっくりしたの覚えてますよ。レストランがうちの町にもできたとはみたいなところでびっくりしたの覚えてますけど、千葉の柏でもそうですから、まあ、25年前とか30年前の、福島県の片田舎だとレストランなんかまあないわけでさな。で、そのじいちゃんの家、ばあちゃんの家から、まあ、車で10分ぐらい行ったところにあるドルチェっていう、小さな洋風レストランなんですけど、もうね、ことあるごとに連れてかれまして、ケンイチが来た。じゃあ、ドルチェに行こう。つって。来て1週間経った。じゃあ、ドルチェに行こう。とか。で、そろそろ帰ってしまう。じゃあ、ドルチェに行こう。とかね。親戚が集まった。じゃあ、ドルチェに行こう。みたいな。わかりますよね。そういうお店があるっていうのって。で、そこに行くと、じいちゃんがね、必ずもう、僕を隣に座らせて、ケンイチ、何食うんだっつって。一番高いの食えんっつって。ステーキだ、ステーキっつって。もう、ほぼ自動的にステーキを頼まれる。で、僕も、なんとなく、幼心に、じいちゃんは、ステーキを食べさせたがっているんだな、と、いうこともなんとなく分かったし、実際、なんか、親戚、一度集まる中でステーキを食う、僕だけステーキを食うってね、ちょっと誇らしくもあるじゃないですか。で、親戚一同ってだって田舎の集まりですから、もう多かったらね、20人とか30人いるわけですよ。もう一族郎とドルチェに集まれみたいな感じで、すごい人数が行ったこともあったし、少なくてもね、10人ぐらいいましたね、いつもね。うちの家族が4人に、じいちゃんの家族が3人、4人いてね。で、もう一つよく付き合ってた、久留米の家っつうんだけど、郡山の家族も入れると、まあ、12人にはなるので、最低でもそれぐらい行ってたんですけれども。まあまあけど他の大人たちとかはなんかハンバーグとかナポリタンとか頼んでるんですよ。でもなぜか俺だけケンイチはステーキ、ステーキだなっつって。で、俺も、ステーキが食べたいって言って、必ずなんか一人だけ王様のようにステーキを食べる。本当にね、僕はじいちゃんにはもう本当に可愛がってもらった。ね、目に入れても痛くないみたいな感じだったんでしょうね、本当にね。大変怖い、なんか、警察で剣道師範代やってたような、なかなかこわもてのおっかねじいちゃんだったんですけれども、僕に対してだけはもう本当に甘々で、それで、ステーキだ、ステーキだっつって。で、僕はね、途中で一回だけ、その店は本当は、ハンバーグで有名な店なので、一回だけね、ハンバーグナポリタンだったかな？覚えてないけど、頼んだこともあったんです。その時はね、なんかちょっとじいちゃんもなんか、しっくり来ないみたいな感じのリアクションをしてたのは、ちょっと印象に残ってるので、難しいです、やっぱりこれって子供心に、ケンイチは今日もステーキかってちょっと嬉しそうに聞かれるわけです。それに対して、いや、今日ハンバーグをって言うのってさ、なんか難しいでしょ？ね、一回だけハンバーグナポリタンを頼んで、すぐやめて次からもうやっぱり全部ステーキを頼んだんですね。そんな店がまだやってる。で、存在が確認できた。インターネットでって言って。 でどうやらオーナーマスター変わっちゃったらしいけれどもやってるっつって行ってみたら、でも、ね、昔のオーナーがいらっしゃったんです。でいつも通りのステーキを頼んで、それで出てきたステーキがさ、またね、味覚ってのはすごいですね。あのね、一口食った時点で、僕もそんなガキの頃、もう 何十回何百回行ったか分かんない店とはいえ、最後に行ったのが多分それこそ、まあ、15とか10、まあ、7とかで行ったのかな、覚えてないけど、だからもう15年ぶり18年ぶりとかになるわけじゃないですか。味なんか覚えてないですよ。でも食った瞬間に全部思い出すのね。ああもう何にも変わってないと、あの味だこの味だっつって。だから味覚っていうものはやっぱ素晴らしい、凄まじい力を持ってるなと思ったし、まあ、さっき言ってた空間だとか風景だとか、いわゆる言語とか論理とか思考じゃないところから湧いてくる考えとか力みたいなやつをたくさん感じた一日でしたね。そして同時に、ああこの街この店、は本当にじいちゃんの愛した場所で、で俺も本当にじいちゃんに可愛がられていろんなことを教わったりね、いろんな、厄介をかけてお世話をかけて、ほんで私が今東京で劇作家なんて不思議な仕事をしてるわけですから、ありがたいなということをすごく思いましたね。だから福島のことをお芝居にするよなんてことを言うと、みんななんか諏訪と立ち上がって、いよいよ谷健一が原発問題に切り込むのかっていうことで、なんかこうちょっときな臭いものを感じる人もいるようですが、すごくマイルドにきな臭いものを作りたいなと思いますね。なんか正面突破の感じでさ、成功法で言い方がわかんねえな、原発の問題ってのは、なんか真正面から切りに行って、中身が見えるような問題じゃないんですよね。地域とか、その地方都市とか、人間関係を取り巻くいろんな問題の結果として生まれたものであって、だ実はね、やっぱ調べていくと、結構善意で回ってた感じがするんです。かなり、ポジティブな思考、ポジティブシンキングでやられてた感じがするんですね。どこかに一人の悪党がいて、なんか、悪い計画のために糸を引いてたみたいなことはほとんどなくって、なんかみんながそれぞれになんかいいことしようと思ってやってたらこういうことになっちゃったっていう構造が見えてきており、なんかそこの部分についてメスを入れていけたらいいなと思うし、そしてそれを炙り出すためには、実はなんか正面突破で真っ向から原発の危険性がなんて言うつもりもないですし、東電の宣伝が、東電の体質がっていうことを言っても、それは東電批判にしかならないので、私はあくまでもなんか、なぜ人間はこうなってしまったのか、なぜそれぞれに一生懸命考え一生懸命生きていた人間たちが、ああいう事故に突き進むように動かされなくてはならなかったのかっていうことを、描けたらいいなと思っておるわけでございます。もう喋りすぎたのでこの辺までにしましょう。はい。ダルカードポッドキャストでは、お便りを募集しております。dcpopradio@gmail.com まで、お待ちしております。はい、ね、もらっといて紹介しないのになぜ応募するんだっていう感じですけれども、ちょっとまた不定期で更新していくと思いますので、そして目は通しておりますので、お読みいただければと思います。ダルカードポッドキャストでした。さよなら。